今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第6章27節から36節です。ルカによる福音書第6章27節から。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また、自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の子となる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。先週からいわゆる平地の説教と呼ばれますイエス様の教え、説教を聞いています。先週は貧しい人々は幸いである、その言葉で始まりますイエス様に従っていく者の今の困難と、しかしやがて与えられる約束された幸いとをご一緒に見てまいりました。イエス様を亡き者にしようと画策する立法学者たちやファリサイ派といった当時の宗教指導者たちの圧迫や迫害、さらにイエス様が十字架において死なれ復活された後のキリスト教会やキリスト教信者たちに対する迫害に備えるための教えとして、イエス様は弟子たちにその教えを語られました。そして今を生きる私たちもイエス様に従って天にある神様からの大きな報いを待ち望みつつ生きること、そのことの幸いをご一緒に受け取ってまいりました。その上でですね、その幸いを受け取った上で、今日の箇所では、しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておくと、いささか緊張感の漂う雰囲気の中で語り始められています。実際この冒頭のしかしで用いられている語、このアラという、ギリシャ語ですけれども、これは大変強い言葉で、それまで述べたこととは対照的な事柄を述べるときに用いられる、そういう言葉が使用されています。つまり天は、そして実際今日の箇所だけでも12個もの命令形が使われているんですね。命令形がイエス様のご命令がずっと続くわけです。これは大変多いですね。つまり 天を仰いでイエス様に従って歩むことの、まあ、より積極的な生き方ですね。ああそういう幸いがあるんだと、まあ、先のことを想像してなんかのんびり過ごしていくというものではなくて、より積極的に生きていく、信仰者として生きていくことのその難しさ、厳格さ、崇高さを知るとともに、さらにその先にある誠の幸い、誠の癒し、そして誠の希望が今日の箇所で語られています。ね、主を待ち望むということをぼんやりとした形で聞くのではなくて、ある意味緊張感、良い緊張感を持ちながらですね、そしてどれほど大きな恵みが幸いが与えられているかを心から待ち望みながら歩む、そのことを具体的に今日の箇所で述べているのであります。ですから、まあ、一読しますと、まあ、それは私には無理だとか、まあ、そんな崇高な、それはですね、崇高な理想だけれども現実的ではないといった反応が起こり得る、まあ、そういう教えではありますが、しかしイエス様が語られた私たちに対する真剣な教えとしてですね、真剣な教えとして私たちは今日の箇所を受け取りたいと思います。さて、今日は少し長い箇所でもありますので、はじめにこの全体の構造から概略をつかんでおきたいと思います。まず、27節から35節までですね、最後から2つ目の35節までで、ここで述べられているのは、イエス様に従っていくとはどういうことなのか、イエス様を信じて生きるとはどういうことかが具体的に記されています。これが今日のテーマです。そしてその中の第一部として27節から30節で敵を愛すること、そして第二部として31節から34節でこの敵を超えました他者ですね、他者を愛することについて述べられています。つまり今日の箇所で言いたいことを本当に短く言いますと、イエス様に従って歩んでいくことは、具体的に敵を愛すること、そして他者を愛することにおいて表されるということですね。そしてそのまとめが35節になります。35節も、しかしという言葉で始まりますけれども、このしかしはですね、先ほど言いました、この冒頭の27節のしかしとは違って、これまで議論してきたこと、27節から34節まで議論してきたことを、締めくくって必要不可欠なことに注目させる言葉、そういう意味のしかしが使われて、あなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい、こうまとめられています。つまりこの3つのことをですね、敵を愛すること、人に良いことをすること、何も当てにしないで貸すことを、イエス様は従う弟子たちの行動規範として与えられたのであります。そしてそのことを教えられて、その最後にですね、それらのキリストに従っていく行動のこの目標ですね、どこに向かっていくのか、あるいはこのイエス様のご命令の本質ですね、一番大切なですね、そのご命令のですね、本当に最も意図されているところ、これが35節後半からの続きとして36節にまとめられています。これがこの今日の箇所の全体的な構造です。それでは具体的にご一緒に見ていきたいと思います。27節から28節までを朗読いたします。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。イエス様のこの教えを聞いているのは、イエス様に従っている弟子たちです。 そして、私たちイエス様を信じて歩むキリスト者と読むこともできるでしょう。その弟子たち信者たちにイエス様は敵を愛しなさい、こう言われます。キリスト教といえばこの教えと言われるほど有名な教えの一つですね。私も実際小学生の時に友達からキリスト教って敵を愛しなさいと、またさらに右の方を打たれたら左の方も出すんだろうってある意味バカにされたことがあります。それぐらい小学生の子供でもですね、知っているようなそういう箇所であります。ここでの敵というのは22節に、先週のところですね、先週の22節に、人々に憎まれるとき、人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるときとありますように、イエス様を信じることによって敵意を浴びせてくる、そういう人々のことであります。ですから決して個人的なことでですね、自分が何か悪いことをしたとか自分のことが気に入らないとかって、そういう個人的なことのためにですね、憎まれたりしているのではありません。あくまでイエス様に従うことによって、またイエス様を信じることによって迫害され、暴力や暴言を受け虐げられている弟子たちやキリスト者たちに対して、あるいはそういう将来そのことが与えられるということも見越した上でここで語られていま す、ね、実際イエス様を信じるということで様々な迫害や暴力やですね、虐げですね、差別というものを受けていくことになるわけですね。それは今の私たちもやはり変わらないのだと思います。そして今日のところでも具体的な敵からの仕打ちが述べられています。憎しみですね、悪行、悪口ですね、侮辱、こういったことがイエス・キリストを信じることによって浴びせられていたのであります。もし私たちが個人的な理由で憎しみや悪口、侮辱を受けたらどうでしょうか。きっと腹を立てて、憎しみには憎しみを、悪口には悪口を、侮辱には侮辱を返すことでしょう。そうなるのも、ある意味自然な感情です。憎しみをぶつけられたらですね、やっぱり憎しみを持って返してしまう。悪口を言われたらですね、もう心がもう本当にぐちゃぐちゃしてしまって、ある意味ボソッとでも悪口を返してしまう、こういうことは私たちの自然な感情でありましょう。しかしイエス様のために、またイエス様の名のゆえにこのような仕打ちに遭うときにはそうではないのです。そこにイエス様のご命令が告げられています。敵を愛しなさい、具体的には憎む者、つまり意地悪をする者に対して憎しみをぶつけ返すのではなく、かえって親切にし、悪口を言う者に対しては悪口ではなく、あなたにも主の祝福がありますようにと述べ、侮辱する者たちのために祈りなさい。例えば、主よ彼らをお許しください。彼らは自分たちが何をしているのか知らないのです。イエス様が十字架上で祈られた祈りの言葉ですね。このような祈りを、祈りなさい。こうイエス様は弟子たち、そしてイエス様に従う者たちに命じられています。さらに続けてこうも命令されるんですね。29節からお読みします。あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。これは今述べました敵を愛するということのもう一つの側面、言い換えますと無抵抗について述べられていま す、ね、敵を愛するというのは先ほど述べましたように積極的に相手のことを祈るということと、もう一つはこの無抵抗という行動によって表されるわけですね。砲を撃つ人というのは人に屈辱を与えることですが、さらにもう一方の方を向けるということは、その屈辱を ですね、さらなる屈辱を忍んで受けるということです。また上着を奪い取る者には下着をも拒んではならないというのは、追いはぎ強盗のように強引に奪い取ろうとする者にもやはり抵抗せず、さらに奪おうとするならそれをなすがままにしておけということですね。求める者には誰にでも与えなさいとは、まあ、この人も例えば敵と考えますならば、よこせとあなたに要求してくる者に自分の持っているものから与えるということであります。ね、よこせってそこで引っ張りあっこするんではなくて、あどうぞと与えるということですね。そしてあなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならないとありますけれども、ここでの奪うという言葉は、先ほどの奪い取るという意味もありますけれども、物を受け取るという意味もありますので、この与えたものを取り返そうとしない、まあ、そのままにしておくということであります。つまりですね、キリスト者ゆえにですね、イエス・キリストを信じるものであるがゆえに、暴力や屈辱を受けることもある、財産を奪われることもある、よこせと言って与えることも、そのまま帰ってこないこともある、まあ、こういうことがイエス様の時代にも、初期のキリスト教会にも、そして現代の私たちキリスト者にもあったわけですね。しかしイエス様は、イエス様のお名前において、イエス様のゆえに、これは大切です、イエス様のお名前において、イエス様のゆえに、それらに抵抗せず受け入れなさい。まあ、ここまで見てきましても、まあ、そんなことを自分にはとても無理だと言わざるを得ないことばかりだと思います。もちろん個人としてはそうでしょう。私自身もそうです。しかし、イエス様のために、イエス様を信じ従う者という、まあ、この看板をですね、自分が身に受けているときに、このイエス様のご命令に生きるようにと求められているわけです。イエス様と共に歩む、イエス様を信じて歩むというのは、ある意味イエス様の看板を背負って生きているようなものですね。そしてそれゆえに迫害や侮辱を受けるわけです。でもそういう時に私たちはですね、いつもの自分の反応ではなくて、やっぱりイエス様を信じる者として、どうしたらいいんだろうか、どういう言葉をかけたらいいんだろうか、このことを考えるわけです。そしてまさにこのイエス様のご命令は、イエス様ご自身において実現したことを思い出すわけですね。そうです、イエス様は十字架にかかられる前に人々の憎しみを浴び、罵倒され侮辱されましたが、ただ黙ってそれを受け止められ、彼らのために許しを祈られました。先ほども、少し触れましたけど、ルカによる福音書23章34節には、その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、まあ、そう言いましたね。また頬を打たれ、服を奪われ、命さえ奪われましたが、決して抵抗されませんでした。そのすべてがですね、あのイエス様のお姿がのすべてが、敵を愛することだったのです。そのようにイエス様に従う者たちにも、イエス様と同じ道を歩む者として同じ行動へと促され、同じ愛に生きるようにと、ここで命じておられるのであります。さらに、31節から35節も、その同じ教えをさらにですね、この敵から他者全体へと広げて、こう言われています。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。こう命じられています。まあ、ここでも特徴ある、まあ、定型句と言いましょうか。繰り返しで、何々したところでどんな恵みがあろうか、罪人でも何々している、こうの言葉が 3度繰り返されています。ここでの罪人とは犯罪人ということではありません。同じ教えを載せているマタイによる福音書では、具体的に主なる神様のことを知らない異邦人やこれまで出てきた朝鮮人の名を挙げています。また恵みというのは、これは神様の恵みのことですね。つまり他者を愛するとは、自分を愛してくれる人だけという限定的な行動ではなく、また自分に良くしてくれたからという条件的なことでもなく、さらにはギブアンドテイクのように相手の応答を求めることでもありません。たとえ自分に敵対する人であっても、たとえ自分に不利なことをする人であっても、たとえ自分が損しているように思えるとしてもですね、そういう自分を中心にした愛から離れて、神様の恵みによって生きることを他者への愛を通して表していく、それこそがイエス様が私たちに示してくださった愛であり、その愛に生き、その愛に死に、そして復活してくださった道を、ここでイエス様を信じる者たちも歩むのだよと招いておられるですね。私たちをこの道、イエス様の愛の道へと招いてくださっているのであります。もちろん私たちは自分たちの力で、自分たちの意志で、そして自分たちの愛で、そのイエス様の愛に生きることはできないでしょう。しかし主イエス・キリストの恵み、そして神様から与えられる恵みによって、弟子たちはイエス様の愛の道を行き、真実のキリスト者たちも行き、そして今イエス様を信じる私たちもその道を生きているんですね。この道を生きているんだ。さて、そのイエス様の愛の道に招かれた私たちに対して、今日の教えの目標、そしてイエス様のご命令の本質が35節後半から36節に述べられていますので、そこを朗読いたします。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の子となる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。今お読みした箇所に、意図高き方の子という言葉が出てきます。意図高き方の子となるですね。弟子たちが、そして信仰者たちがそうなると言われているわけです。この意図高き方の子という言葉は、もうすでにご一緒に聞いたことがありますね。受胎告知の場面で、マリア恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。ここで言われていますね。つまりイエス様のことです。ですからイエス様の愛に生き、イエス様の愛に従って歩んでいく、その先には意図高き方、つまり父なる神様によって私たちもイエス様と同じようにされるという目標が与えられているわけです。そこに向かって歩んでいるわけです。自分を顧みますならば、こんな私がと思われるでしょうが、この方はですね、恩を知らない者、つまり神様の恵みに反対し逆らって生きた者も、また悪人にも、つまり神様の善を知らず、己の悪を知らずに生きていた者に対しても、まことに情け深い方ですから、今イエス様を知り、イエス様の愛を知り、この愛に生きようとする、そういう弟子たち、キリスト者たち、そして私たちを、 イエス様と同じように愛し、イエス様と同じように神の子としてくださろうとしているですね。そしてその備えられた恵みを今日の箇所でイエス様は従う者たちに告げてくださっているのであります。その大きな恵みに向かって私たちは歩んでいるんですね。キリストに似たものとされるこのいわゆる聖化の歩みですね。記憶されていく歩みの中 ですね、私たちもまた人を愛し敵をも愛する愛に生きることを願われているのであります。ですね、この聖化の歩みもですね、自分の力で清くなっていくことはできません。神様の恵みとして私たちは清くされていく、これが聖化の歩みですね。ですから私たちが敵を愛していくことができるですね、そのことはまさに神様の恵みとしてそのように私たちが変えられていくということ、そこに私たちはこの聖化の歩み、あるいは敵を愛していくイエス様の愛に生きる歩みのですね、支えがあるわけです。ね、その愛に支えられて、その恵みに支えられて、私たちもまた愛するものに変えられていくんだ。この希望を持って歩んでいくのであります。大切なことは、このご命令を自分の意思や力や愛で実現しようとしないことです。神様の憐れみ深さが私たちの愛の本質ですね、この根幹にあるわけです。この支えとなって柱となってあるんだですね。この柱に私たちは寄りすがるようにしてイエス様の愛を私もですね、私たちも実現していくですね、表していくのであります。そして実際神様の憐れみを受けイエス様の愛に生きた弟子たちはやがて迫害の最中でこの生き方に誇りを持って生きていましたですね。同じルカが記しました使徒言行録5章41、42節でこう言われています。それで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシア、イエスについて福音を告げ知らせていた。こう記されている通りです。ここにイエス様の愛に生きる者の真の幸い、誇りある生き方があるのであり、私たちもまた同じ道を歩んでいるのであります。主の憐れみが、私たちのこの1週間の歩みの上にも、そして私たちの欠けた愛を補って余り合うあるイエス様の愛に満たされて歩んでいくことができますように心から願っております。祈りを捧げます。私たちの愛する主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、私たちはあなたの御前にあって欠けた愛のものであることを自覚しています。しかし御子イエス・キリストを通してあなたの愛を私たちに注いでくださり、またあなたの愛に生かされ、またあなたの愛によって私たちも人を愛するものに変えられていることを覚え、心から感謝いたします。この地上にあってさまざまに私たちが迫害を受け、恥ずかしみを受け、また悪意によって翻弄されますけれども、しかしあなたの愛を私たちの中心に置いてくださり、その愛に寄りすがって私たちも人を愛するものとなっていくことができますように、どうぞ力をお与えください。そしてあなたの愛によって私たちがともすると憎しみには憎しみを、悪意には悪意を、 悪口には悪口を返してしまうようなそんな場面にあっても、そのような憎しみや悪意から解放されて、真実にあなたの愛で私たちを支え、そしてあなたの愛に生きることができますように、どうぞ導いていてください。そしてお守りください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。